本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の10章です。エゼキエルチャプター10。エゼキエル書10章、はじめに1節から3節を宣言します。私が見ていると、ケルビムの頭の上の大空にサファイアのような何か王座に似たものがあって、それがケルビムの上に現れた。主は天布の衣を着た者に命じて言われた。ケルビムの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上に撒き散らせ。すると、この人は私の目の前でそこに入っていった。その人が入っていった時、ケルビムは神殿の右側に立っていて、雲がその内側を満たしていた。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今我ら御言葉を前にしております。この水曜日の昼、我らともどもはあなたを期待し、あなたに望み、あなたから何かいただきたいと期待をしながらここに集っております。どうかあなたがこの望む一人一人豊かに、あなたの御言葉の命、恵みを降り注がせてくださるように、どうか取り継ぐしもべの口ぶりを清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めて大賛美いたします。主は、このように栄光に満ちたお方であります。今その主を、栄光に満ちた主を私たちは礼拝しているわけです。もっとも、このエゼキエル書にあるような、本当に神々しい、栄光、主の栄光の臨在で満ちた、様、が、この場所に、あるわけではないですけども、しかし主は栄光の臨在をもって皆さんに望まれる方です。この10章において、主の栄光、主の臨在が神殿の中にあるんですけども、それが、離れていってしまうんです。この10章において、なぜ主の栄光の臨在がそこになくなっていくのか。それは神の民、イスラエル、このエルサレムの中において行われた不貧困、汚れ、また人の罪の技、そうした汚れを行って、そして神様の言葉に聞き従わない、あくまで自分勝手な道を貫いていると、やがて主の栄光が去っていってしまうんですね。本当に人がですね、主の栄光を見せてくれって言っても、もしその人が罪を持ったままであるならば、主の栄光を、現れたら途端にその人は死んでしまいます。主の栄光、それは清い聖なる、雰囲気、聖なる、状態を醸しているから。ですから不実な人間がその聖なる趣に直面してしまうと死んでしまうからですね。今私たちは本当に、罪、汚れを、抱え持っているとするならば、主は、隠れた形で、あるいはモーセに対して主が現れた時、モーセを覆われたように、本当覆われた形で主は、現れてくださるんですけども、その聖なる趣、それを、表す、もう 100% 表すわけではありません。 100% 表されたら、もう死んでしまいますから、ですから本当に私たちはですね、主のその清さに従って歩んで進みゆくべきです。清い人は神を見ると書いてあります。清い人に対して主は、この臨在をもって現れてくださいますけども、しかし清くない、あえて、主に反抗するようなことを、あえて続けていくとするならば、たとえ神の民イスラエルといえども、たとえクリスチャンといえども、主の栄光がその人から離れて、いってしまうんです。私たちはこのエゼキエル書10章から本当に、気をつけるべきです。でこの主の栄光のありさま、10章1節見ますと、ケルビムの頭の上にの大空にサファイアのような何か王座に似たものがあって、それがケルビムの上に現れた。このケルビム、見つかいではあるんですけども、主の栄光の臨在を運ぶ見つかい、あるいは、主を お乗せする、ね、その車のような、ね、まあ、そのような役割があります、ね、主は、ね、ケルブの翼を、ね、買って、移動される、まあ、有様が支援にもありますし、またこの、中小においても主はこの栄光の臨在を、ね、ケルブが、運ぶ、まあ、ちなみに、ケルビムというのは、ね、ケルブの複数形でケルビームと言いますけれども、その主の栄光がこのケルビムの上に現れ、その大空、その上の方にはサファイアのような王座に似たものがあります、ね、あの96の、描写に似ております。でこの10章の描写は、ね、1章の、あのエゼキエル書の最初の幻のその描写と非常によく似ている、ね、ところが、まあ、いくつか出てきます。でそれで主は、天布の衣を着た者に命じて言われたと2節にありますね。2節に、あの前回のところを、ね、覚えておられるかと思うんですけども、前回のところではあの7人の、ね、見つかい7人の見つかいが、ね、6人は、まあ、斧の、ね、武器を手に持って、で第7人目は、ね、天布の衣を着て、で腰には初期の筆入れを、ね、つけて、でそれで、主から、ね、命じられて、この、エルサレムの中において、ね、本当にこの町で行われている全ての忌み嫌うべきことのために嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけて、行きなさいと命じられて、でそれでこの初期の筆を持った天布の着た見つかいは、出ていって、そして額に書き記すんですね、印を。で印を、ね、つけていって、その印をつけ終わったら、ね、十節で報告に、来ます、ね、ちょうどあなたが命じられた通りに私は行いました、ね、でこのですから、本当にこの都の中の不誠実を、罪を、ね、また忌み嫌うべきことが行われている愛様を見て嘆き悲しんでいる人に印をつけ終わったら、そしたら、ね、主の栄光が現れて、それからその後何が行われるか、裁きが行われるんです。今、ね、本当にまさに、その通りのことが、ね、起きようとしております。啓示録の中においても、ね、神様が彼の民の、ね、額に印をつけて、そして印をつけ終わるまでは、その滅びが、ね、及ばないように守っていなさいと、ね、見つかりに、命じられましたけれども、ね、本当に今中国において、まあ、特に武漢、ね、今年入ってから突然、ね、すごいですね、まずコロナウイルスによって、ね、武漢有名になりました。そして今や武漢、ね、洪水によって有名になっております、ね、この武漢、今年の、ね、初め頃の礼拝でメッセージした通り、一番キリスト者に対する迫害が強かった、ね、ところがその武漢ですね。講演の先生、ね、世界的に、まあ、至る所に講演で学んだ先生がいるんですけども、その、ね、中国宣教の、ね、講演の先生がですね、まあ、日本にもう、日本じゃなくて、韓国の方にもう戻されて、もう永久追放として中国にもう二度と入れなくなってしまった先生がいるんですけども、その人が、ね、言ってました。武漢といえば、ね、本当に最もキリスト者に対する迫害が強くて、そしてもう2019年の、ね、終わり頃には、もうほぼ、全て、もう 99.9 何パーセントぐらいの、宣教師やまたクリスチャンが全部締め出されてしまった、ね、でその締め出された直後に起きたのがこの武漢ウイルス、ね、そしてこの武漢のリーダーが真っ先にそれにかかった。でそのリーダー、ね、本当にもう共産主義にの、まあまあ、10段階評価あるとしたらもう9とか10ぐらいの、ね、人が、もう武漢の町のクリスチャン迫害モデルはもう中国一の、トップだって言ってなんか賞を受けるぐらいのなんかそういうそれほどの、ね、クリスチャン迫害厳しい、そういう人が、まあ、先に武漢ウイルスで、ね、やられてしまったわけですね、コロナウイルス。この、ねことを神様が確かに生きて働かれる、そしてキリスト者を迫害しキリストを迫害する者は確かにこのようになるということの、ね、まあ、印を与えて、で、まあ、ウイルスで、まあ、今年の、ね、冬から春にかけてはそうでした。そして今夏洪水が、ね、この武漢を襲っていて、そして本当にもう あの災い、この災いが、ね、ですからクリスチャンがその町の中から、そのところから全部一旦出たら、早速その災いが始まったわけですね。まさにここに記されている通り、本当に彼の民、本当にこの町で行われている全ての忌み嫌うべきことのために嘆き悲しんでいる人の額に印をつけよ、ね、で印をつけ終わった、つけ終わったらその裁きが、ね、始まって、ですから主はですね、義なる方です。このクリスチャンがまたね、あの義人が悪者たちと一緒に同じその災いに遭うことを、ね、それを許されないのが、ね、主なんですね。ですから、ね、この十章において印が、ね、まずその額に印がつけられて、そしてそれ印つけ終わった時に何が起きたか、ね、この主の栄光の臨在が現れました、ね、で、この2節の方では、ね、主は天布の衣を着た者に命じて言われた、ね、ですからその裁きはこの印をつけた、ね、その見つかりに、ね、神様が、その、ことづけは、ね、言われるんですね。天布の衣を着た者に命じて言われた。ケルブの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上に撒き散らせ。この人は、目の前でそれを入って、ね、行って行ったと、ね、言いますけども、霊の世界においてエゼキエルは幻を見せられております。このバビロンによって滅ぼされたエルサレム、別にその炭火が天から降ってきたわけではありません。バビロンが入ってきて攻め落としたわけですけども、ですからもう霊の世界においては、この、ね、炭火、このケルビムの間にある炭火、ね、それを、ね、取ってこの町の上に撒き散らす、ね、炭火は焼き尽くすものですね。炭火は、ね、本当に熱いものであり、それと同時に罪を、ね、汚れを取り除く役割を、ね、しております。ですから本当に象徴的に意味することは、このエルサレムの町、ね、本当に汚れた行いをする者ども、ね、また不貧困を行い、また預言者の言葉を軽んじ、神様をないがしろにし、神様に背を向けて、ね、別の神々に礼拝する者ども、ね、エゼキエルの8章において本当に忌み嫌うべきことがこの神殿の中で、しかも聖女の中で、聖なる場所においてそれが行われている、ね、ですから主は、ね、その祭壇の炭火を取ってその上に撒き散らして、そのような不誠実な者たち、汚れた者たちを焼き滅ぼすために、ね、まあ、あるいは、ね、剣や飢饉や疫病で滅ぼすために、ね、このこと災いを、ね、象徴的に、まあ、見せられたわけですね。でそれで、まあ、3節、その人が入っていった時、ケルビムは神殿の右側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルブの上から昇り、神殿の敷居に向かうと、神殿は雲で満たされ、また庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時、ケルビムの翼の音が全能の神の語る声のように外庭にまで聞こえた。主が天布の衣を着た者に命じて、車輪の間、すなわちケルビムの間から火を取れと仰せられた時、この人は入っていって一つの輪のそばに立った。すると一つのケルブはケルビムの間からケルビムの間にある火の方に手を伸ばして、その火を取り、天布の衣を着た者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると出て行った。さらにケルビムの翼の下から人の手の形のものが現れた。アーメン。まあ、ちょっと難しい描写かもしれないですけども、ケルビム、ケルビムというのはケルブの複数形でした。ケルブは主の、臨在を運ぶ天使、そして、4人1組なんですけども、でその、ケルビムの間に、炭火が、炎が、火があるんですね。その火、そうです。ケルビムはこのエデンの園を守り、また、そこを、燃える炎の剣で、回転する剣で、守っておりましたけれども、その、炎を、それを、炭火でもってこの天布の衣を着た人の、その両手に、持ってあげます。そして彼はそれを受け取ると、その両手に、炭火を持って出ていきます。まさにこの主の、主から来る、その、災い、まあ、最も 災いといっても、ね、それは罪を、ね、汚れを清める炭火です。で、ですからこのエルサレムの中にまた、この神殿の中に本当に汚れたことを行う人だけを、ね、それを、ね、ピンポイント爆撃する、ね、そのような災いなんですね。主は、ね、そうです、あのピンポイント爆撃を、ね、することが、ね、でおできになるですね。主は、ね、ご神の地を守ってエジプトだけに災いを下す、ね、そのことをエジプトにおいて行われました。さらに、9節から、まあ、9節以降ですね、あの衣装におけるこのケルビムの描写と、まあ、ほぼ同じなんですけども、まあ、若干違うところがあります。9節、私が見るとケルビムのそばに4つの輪があり、一つの輪は一つのケルブのそばに、他の輪は他のケルブもそばにそれぞれあった。その輪は緑柱石の輝きのように見えた。それらの形は四つともよく似ていて、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらが行くとき、それらは四方に向かって行き、行くときにはそれらは向きを変えなかった。なぜなら頭の向かうところに他の輪も従い、それらが行くときには向きを変えなかったからである。ですから主が乗られるこのケルビムという、ね、見つかり、それはもう四方向に顔があって向きを変えないで進むことができるんですね。東に西に、ね、北に南に進むときに向きを変えないで、それが、ね、進んでいく。でさらに12節、それらの体全体とその背、その手、その翼、さらに輪、すなわちその4つの輪にはその周りに目がいっぱいついていた。私はそれらの輪が車輪と呼ばれるのを聞いた。でそのおのおのには4つの顔があり、第1の顔はケルブの顔、第2の顔は人間の顔、第3の顔は獅子の顔、第4の顔はワシの顔であった。アーメン。でここによって、まあ、衣装と違うところ、この、ね、目が満ちていた、目がいっぱいついてあった、この描写がこの、ケルビムの体全体に、目がついていたと、まあ、ここにあります。まあ、衣装の方では、まあ、翼の内側とか、ね、その車輪の、罠に、まあ、目があったけれども、ここによってはもう体全体、その背、その手、その翼、さらには、まあ、すなわちその4つの輪にはその周りには目がいっぱいついていた。ですから、ね、主のその目、主が見透かす目、本当に皆さん目が、この、体全体に、腕にも目がついている。これ、ちょっと怖いですね。けれども、主の目は全地に行き渡っております。主は全てのものを見透かされる、お方です。ですから、このケルブに、体に、体中に目がついていた。主の乗り物には目が、ついております。たくさんです。主は皆さんの隠れた行いにおいても、また皆さんが家の中で一人いる、その家の中でしたことも全部見ておられる。それが主のご性質です。さらにですね、この14節に4つの顔があるんですけども、この第一の顔はケルブの顔と書いてあります。ケルブの顔、第一。あの衣装の方では、お牛の顔、だったんですけども、しかしこちらが、ケルブの顔に、なっております。まあ、なんで違うのか、まあ、考えられるのはですね、あのエゼキエルが、この、4つの顔を持つ生き物が、ケルビムであるということを、この10章で初めて分かるんですね。この10章の、ところにおいて、まあ、この、これが、ケルビムだった、ということを、知ったって20節に書いてありますね。私がかつてケバル川のほとりでイスラエルの神の下に見た生き物はがあった。私は彼らがケルビムであることを知った、この時初めて知りました。ケルビムであると知る前は、牛の顔を、表現したんですね。ですから、まあ、おそらく、この、牛の顔と、ケルビムの顔がもしかしたら似ていた、ということかもしれませんし、あるいは、この10章においては、このエルサレムの神殿においてこの幻が与えられております。一章の方はケバル川のほとりです。場所が違うんですね。 そしてまた必要においてはこの主の栄光が現れた様をエゼキエルは幻で見せられましたけれども、この十章においてはこの神殿からこの主の栄光、ね、ケルビムの上に座しておられる主がこの神殿から離れていく、ね、有様があります。一章においては牛の顔、本当に、ね、人に仕え、ね、人に、ね、ロークし、そしてなおかつ力が強い牛、ね、ですから、ね、主は主の栄光の一面、それは牛のように、ね、本当に力強くよく働く、よく人に、ね、仕えるようなご性質なんですけども、しかしこのエルサレムに、ね、裁きが確定して、本当に人々もう神殿の中でもさえも、ね、愚かな、乱れな、汚れた行いをしている。です というわけで、もう、その顔の一つは、牛の顔ではなく、よく使える、ね、力強い、ね、優しい、あの性質ではなく、ね、このケルビムの顔として、ね、そして神殿から離れていくという、ね、その、ね、役割を果たすものとして、まあ、おそらく、まあ、そのような、ね、形で、この、まあ、一章と十章、ね、このケルビムの顔の一つが、描写が違っているのでは、ね、ないでしょうかね。このケルビムが、この第一の顔が、ね、ケルビムの顔、第二の顔が人間の顔、第三の顔が獅子の顔、第4の顔はわしの顔、というふうになっていて、そしてそのケルビムが、この15節ね、ケルビムが飛び立った、ね、飛び立ったが、それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。ケルビムが行くと、輪もそのそばを行き、ケルビムが翼を広げて地上から登るとき、輪もそのそばを離れず、向きを変えなかった。ケルビムが立ち止まると輪も立ち止まり、ケルビムが登ると輪も一緒に登った。それは生き物の霊が輪の中にあったからである。主の栄光が神殿の敷居から出て行ってケルビムの上にとどまった。するとケルビムはが翼を広げて私の前で地上から登っていった。彼らが出て行くと輪もそのそばについていった。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆った。アーメン。ここにおいて、主の栄光が、離れていくありさまがあります。まず主の栄光は神殿の敷居から出ていきます。もともと主の栄光が神殿の敷居のところにありました。これあのソロモンが神殿を建てたその時からずっと主の栄光が、ね、そこにあったわけです。あの至聖所と呼ばれるところ、ね、大祭司が年に一度だけ入れるそこは、ね、ずっと、ね、主の栄光の雲で、ね、満ちており、そして大祭司はこの、ね、贖いの血を、ね、それを携えて入らないならば、ね、もうたちまち大祭司、ね、大祭司といえども罪ある人間です。その罪によって打たれてしまうんです。ね、その大祭司、ね、血を携えてこの至聖所に入ることができるならば、ね、そこにて主の栄光の雲が満ちています。神殿の内側、ね、最も奥、ね、ここ光が届かない、ね、あの正六面体の世界なんですけども、ね、しかしそこ光があるんですね。主の栄光の光があるから、だから別にランプとかはなくても、ね、物事を見て、ね、進むことができます。主は光なるお方ですから、ね、けれどもその主の栄光が、ね、エルサレムからこの神殿から、ね、立ち上って出ていくんですね。主の栄光が、ね、神殿の敷居から出ていてケルビムの上にとどまった、ね、ケルビム乗り物のような役割です。ですから主の栄光がケルビムという乗り物に乗って、そして、ね、ケルビムは翼を広げて、ね、地上から登っていきます。そして、その主の栄光は主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、ありますね。東の門にとどまりました。このように主の栄光は主の宮のその神殿の奥から、あのソロモンの時代主の栄光で見せていた主に仕える人たちが、見たあの主の栄光は登って東の門の方に行ってしまいました。 でさらに主の栄光は離れていくんですけども、このように、ね、主の栄光は本当に人が神殿宮の中において罪を汚れを、ね、行い続けているならばやがて去ってしまうぞということを、ね、これを本当に私たちに警告しているわけですね。
あのね、私たちには東西南北というこの方向性がありますよね。この方向性がなかったら私たちは何一つ成り立たないんですよ。東西南北に関する方向性があってこそ太陽のね、昇りと沈みが分かる、月の動きも分かるということに、東西南北があって私たちの生活全部が成り立っている。これは、ですね、私たちがこの限られたこの神が切り取ってくださったこの空間の中において、その神様が与えてくださった、ね、あの太陽や月、星、ね、海、川、そのものについて東西南北、上下、そして、あらゆる仕組みがある中において生きていかなければならない限りがある人間だからそうなんですよ。ですけどこのケルブミを見てると、ね、人の住処の中に入っていくときは東側とか西側とかこう書いてあるんだけど、ケルブミそのものが動いている時というのは方向性がないんですよ。主の意志、真ん中に主がいる、真ん中に主の意志があって、主の意志が行きたいというところに、ね、それが全部一瞬にして伝わってその方向に動く、ね、方向性を定めて動くのに時間がかかる。私たちと違ってこの清い状態、清い状態になると、このね、方向性を主が決めたときに、瞬時にそれが、決められた通りに動くようになっている。ということが今日ね、すごくわかります、これ。ものすごくわかります。で、ここで思い出してほしいのが、一つあるのが、イエス様がね、復活した時にこのイエス様の意思によって方向性関係なく、時間空間関係なく瞬時に現れていなくなるんです。ということは復活の体にはね、御心にかなってね、神の木によって死から起こされた、ね、御心にかなったこの復活の体というのは東西南北というこの限られた世界が必要ではない。これすごいことだ、すごいことなんだよこれ、ね、神の、ただし条件が一つ、神の意志、その中にいる神の意志、その意思が、ね、瞬時に伝わって、その神の意思通りに東西南北ではなくて神の意思があるところに向く、ね、東南度右南度ということではなくて測らなくていい。このね、東西南北もいらない、神の意思があるところに瞬時に向くということがこのケルビンはできているんですよ。私たちは神の意志が私たちに与えられた時にその意志通り動こうとすると、今まで培ってきた私たちのこのね、頭の中のね、人物ことに対する東大南北に対するこのね、仕組みが邪魔するんですよ。でこの仕組みから解放されるということはいつできるか、たらもう天国にいたら私たちもそう。復活したイエス様が東西南北関係ない、時間空間関係ない、イエス様が思うところね、イエス様の思いがあるところにさっと現れて、その思いを成し遂げたらさっとそこからいなくなる。弟子たちにはすごく寂しいことだった、ずっと言ってほしいということなんだけど、主の思いがそこでなすべき技をなしたらもういない、ね、だから、この輪の中って車輪、動く動くという意味なんですね。車輪は動くでしょ、 で輪の中って書いてあるんだけど、これ車輪、ね、車輪の中に、ね、まだもう一つの動かす力があったって。車輪の中に車輪があるようだった、輪の中にもう一つの輪があるようだったって書いてあったでしょ。そう書いてあったよね。だからこのね、輪、車輪、車輪として考えてください。こう動くね、動く、回るということなんだけど、この中にこれらをあのね、ご自分の意思通りに動かす方がいた。だから中で火をもらうんですよ。車輪の中に手を入れて火をもらったって書いてあるよね。ね、祭壇の火ね、そこにはね、裁きの火ね、そして清めの火、セントファイアもあるんです。ここで輪の中にね、車輪の中に車輪があるようなようであった。輪の中、祭壇があって、祭壇には誰がいます？主は、私はここに臨在するって言ったでしょ。主がそこにおられるんですよ。だからその証拠として火があったね、焼き尽くす火なんですよ。その火を両手いっぱいもらって、そしてそれをぶちまけなきゃいけないよね。今日ね、私はね、もうすっごい今のもうびっくりですよ。これ理解できなかったらもう SF ですよ。言いました、人間には東西南北が必要ね。右30度とか左10度とか、それがあって人間のね、自分が意図しているね、ところに行ける、意図していたことをすることができるということだよね。だけど神には東西南北はない。神の意思が成し遂げられる方向性に向かうだけなんです。神様が今持っている意思、それを成し遂げる方向性に向かう、ね、普通あとハンドルは一つしかないよねということなんだけど、ね、この4つが全部神のハンドルになってる。一瞬にして神の意思のあるところに、それがもう一瞬にして方向を変えることもなくって書いてあるね。車だったら皆さん運転してるから方向変えるでしょ。ね。ここは方向変えないって書いてある。方向変えることなく動くということは何かって言ったら、神の意思があるところにそのまま動く。ということをここに書いてある。主は素晴らしいですね。なんでこういうのをな、皆さんに全部教えるのか、私はね、もう幸せ。よくもうこういうことが教えられている。車輪の中にもう一つの車輪があるようだったって、動く、そういうことですよ。すべての司令塔動かす、この司令塔がこのね、ケルビンのね、中にまだあった。そして人には東西南北は必要じゃなかったら何一つ、ね、成り立たない。だけど神には東西南北はいらない。神の意思があるところに、ね、そのまんま動く、方向を変えることもなく、ということがここに書いてあります。私たちにも主がね、本当に主の言葉に従順して方向性を変えないでね、主が言ったら、ね、自分の今まで培ってきたこう方向性ってあるでしょ、ね、その方向性をもう全部無視して神の方向性にすぐ、ね、自分のこの方向を変えることなく神の方向性に乗るということが非常に必要なんだなということを今日よく分かりました。この 神の意志があるところに瞬時に方向を変えることなく動く、そのような祝福が私と皆さんにありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
本当に主は、ね、オールマイティなお方なんですね。あの私たち人間は、いろいろ制限があります、ね、東とか西とか、ね、向かなくてはなりません。あの日本からイスラエルに行くとしたら飛行機は西の方に向かいますね。あのアメリカから見れば、ね、イスラエルに行こうとしたら東の方に飛行機向かわなくてはならないんです、ね、アメリカから見れば東でも、ね、日本から見れば西、ね、ただ、ね、地球球体になってますから、ね、ずっと日本でも東の方に行けば、ね、実はイスラエルの方に着くんですね、ただ
だからね、この東西南北っていうのはどれだけ不確かなものかっていうのが分かる。神にはそれがない。分かるでしょ、すごく分かるでしょ。この東西南北はどれだけ不確かなものであるかでありながら確かなものでもある、ね、神は秩序の神だから、私たちの理解できないことはしない、ね、東って包んでいてもね、行ってみたら西だった。パスタの今の説明素晴らしいです。はい、
ちなみに光のスピードってあれですね、1秒で地球7周半するんですね。だから、ね、東に行けって言って、ね、西に行ったら、ね、瞬ってもうあれ一瞬で目的地に、ね、東に行ったはずなのに西に行ったぞみたいな、そういう世界なんでしょうね。光の、観点から見れば、ね、主は光のあるお方ですけども、光を本当に人はですね、なんか物理法則で、ね、あるいは何かモデリングで解こうとするんですけど解けないですね。いまだに光は一体何なのって、ね、分からない世界があります。でこの、ね、主はオールマイティの方、この主を持っているとするならば、本当に私たち全てを持っているんですけど、しかしあいにくこの当時のイスラエルの民は、ね、主の栄光を軽んじて、ね、神でないものを神々として拝み、この神によりによって背を向けて太陽の方を拝んで、ね、そんなことがなんと神殿の真っ只中で、ね、行われていた。ですから、ね、主の栄光がこの、ね、宮から、ね、神殿から、ケルビムに、ね、乗って、そしてケルビムから、ね、この、宮の東の門の方に、ね、去っていってしまうんですけども、この主の栄光がこの神殿の真っ只中から、ね、去ってしまう、これ偉いことです。主の宮の中、ね、またモーセのあの契約の箱、ケルビムが、ね、翼を広げてこの契約の箱を右と左に覆って、そして、その契約の箱は至聖所と呼ばれる、ね、その最も聖なる場所に安置されました、ね、なんとその主が、ね、ご自身が栄光がこの宮の中からもうケルビムもろとも、ね、ごっそり出て行ってしまうんですね。自ら出て行かれました。で実際にバビロンがこのエルサレム都を包囲して、そして神殿の中にこのバビロンの、ね、その兵士が汚れた足を土足でどかどか入り込んで至聖所を開けてみるとなかったんです。ケルビムもろとも主の契約の箱はその中になかったんですね。もう主の栄光は去っていってしまった後だったから、ね、もうバビロンの兵ごときに、ね、その主の契約の箱を奪えるようなものではありません。じゃあ契約の箱は今どこに行ったか、謎なんです。ずっと謎です。今どこにあるのか、ただ啓示録目示録見ますと、主の契約の箱がその至聖所の中にあった、天の聖所の中にはあったと、その垣間見ることができます。どこかにあるんです。それはどこにあるかは分かりません。ただ一つ今日このエゼキエル書10章から学びたいこと、それは主の栄光はもし人の側が汚れたことをし続けて、主を無視し続けて、主の御言葉の警告を無視し続けているとやがて去っていってしまうということ、これは私たちは見るべきです。18節で主の栄光が神殿の敷居から出ていってケルビムの上にとどまった、するとケルビムが翼を広げて私の前で地上から登っていった。彼らが出ていくと輪もそのそばについていった。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まるとイスラエルの神の栄光がその上を覆った。 彼らはかつて私がケバル川のほとりでイスラエルの神の下に見た生き物であった。私は彼らがケルビムであることを知った。彼らはおのおの4つずつ顔を持ち、おのおの4つの翼を持っていた。その翼の下には人間の手のようなものがあった。彼らの顔形は私がかつてケバル川のほとりでその容貌と印を見た通りの顔であった。彼らは皆前の方へまっすぐ進んでいった。ですからこの主の栄光ケルビムともどもに、ね、ずっとまっすぐ進んでいて、この都の、ね、まず、ね、ケルビムは神殿の聖所から出て、ね、東の方の門の入り口に出て、そこからさらにまっすぐ進んで、ね、東の門から出ていってしまうことになります。主の栄光が去っていってしまう。本当に私たちは、ね、気をつけるべきです。なぜなら皆さんも神殿だからです、ね、皆さんも生きる神の神殿である。あの冒頭で宣言した、第一コリントの、ね、6章にあります。第一コリント6章の、方を開きたいと思います。6章の、15節から、読んでいきたいと思います。First Corinthians chapter 6 from verse 15、15節から。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体を取って遊女の体とするのですか？そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか？二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。アーメン。19節に書いてありました。あなた方は神から受けた聖霊の宮であると、ね、皆さんは神殿です。皆さんの体のうちに聖霊が宿っているのです、ね、あのエルサレムの神殿と同じく神の栄光が、ね、現されるべき存在が皆さん一人一人の体です、ね、そして、ね、この20節にある通り、あなた方は代価を払って買い取られたの、ね、イエス様のあの十字架の血潮のイエス様の、ね、その命を投げ出したあの代価、イエス様の命そのもので買い取られたのですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさいとあります。ですから皆さんが、ね、この神様の栄光を表す器として、ね、自らを清く保ち、思い心を清く保っているならば、皆さん自身が神の栄光を運ぶ器、ね、皆さんを通して栄光が現れるんです、ね、もし皆さんが本当に清い状態、神様の栄光を運ぶ器として、ね、お化けが住んでいる、ね、その屋敷とかに行ったら、お化けの側が恐れをおののいて逃げ出していくんですね。皆さんが清い、ね、聖なる、神の栄光を臨在を表す、ね、器だからです。悪霊たちは主の栄光を嫌って恐れをなして出ていきます。ですから皆さんがですね、例えば電車に乗った時に、ね、なぜか電車の前に座っている人が突然そわそわしだして、なんかね、奇声を発し出したとか、ね、経験ある方何人かいるんですけれども、ね、それは皆さんが主の栄光を運んでおり、そして相手の中に悪霊が入っていると、そのようなことが起こります、ね、汚れた、ね、霊、矢崎さんも目を、ね、開けていられなく、なんか礼拝中とか、ね、賛美してる時とか、なんかたまになんかこういうふうに、ね、なりますね。主の栄光の臨在が、ね、現れて悪霊が出ていくから、ね、そういう現象が、ね、起こるんですね。あ、今悪霊が出ていってるっていう感覚があの時ありましたね。最近しないですね。だいぶもう悪霊が出ていったから、ね、そういう現象はもう最近は起きないんですけども、ね、悪霊 が入った人は本当にこの主の栄光の臨在に触れられると、何か、ね、心の中を恐れ不安おののいたり、ね、あこの場所から早く逃げ去りたい、ね、けれども、ね、皆さんのうちに神様にをもっと知りたい救われたいという思いがあるならば、そこに留まって悪霊が出ていくんです。で皆さんは神の栄光を運ぶ器です。しかしもし不貧乏して、ね、あのキリストの体の一部を取って遊女の体とする、ね、不貧乏を犯すことは自分の体に対する罪です。その罪を犯し続けていると主の栄光の臨在が、ね、留まり続けていられなくなってしまって、でそれで、ね、やがて主の栄光が、去ってしまうことになってしまいます。私たちは気をつけるべきです。本当に、ね、不貧乏に対し汚れに対し情欲に対し気をつけるべきです。かつてイスラエルはあえてわざとこの主の意に嫌われることを、ね、それを行って、預言者が何度忠告してもそれを言って聞かず、ね、そして本当に主の愛憐れみ許しのゆえに、ね、このイスラエルに恵みをかけてイスラエルを最も栄えさせた時代、ね、その時代、ヨエル書の、ね、あ、その前の、ホセアの時代ですね。その時代においては、ね、本当に主の栄光を、ね、表す器として立ち返るべきだったのを、ね、けれども自分たちが祝福されたのを見て、ああやっぱ神はいないんだ、神を軽んじてもこんなに祝福されるじゃないか、突き上がって、ね、でそれで結局主の栄光が北イスラエル王国から去って、ね、災いが下った、ね、本当に私たちは気をつけるべきです。主の栄光を表す器として皆さんは進んでいくべきです。主のありさま、はじめは本当にお牛のように、あるいは目牛のように本当に力強く人に仕えて優しい趣だったんですけど、しかしこの主の臨在がエルサレムから離れる時はもうその牛の皮ではなくケルビムの皮として出ていきました。主は本当に今優しいお方として力強く人に仕えるような愛様で、本当に私たちはその恩恵を受けています。けれどもあくまで主のその恩恵を軽んじて罪汚れを不貧乏し続けているとするならば、ね、主の栄光はそこから、ね、去っていってしまいます。どうか皆さんは本当にこの主の栄光を保持するもの、皆さんは器として聖霊の住まわれる宮として、皆さん自らを清く保ち、ね、まあ、時に罪を犯してしまうことがあります、ね、時に情欲に変えてしまうことがあります。けれどもその都度本当にイエス様ごめんなさいして、ね、主を、イエス様の血を清めを、ね、いつも適用しているならば、主の臨在がいつも皆さんのうちにとどまり続けております。けれども不貧困の方に、ね、汚れに情欲の方、ね、この神様の言葉よりもそっちの方が好きなんだと言って、あえてわざとこの当時のイスラエルの民のように主に目を背けて背中を向けて、ね、汚れた偶像礼拝、ね、また不貧困魔術、そうした諸々を行くならば主の栄光が去っていってしまいます。今この時代の皆さんは本当に主の栄光を運ぶ器として用いられて、そして豊かに主の栄光を世界に国々に表していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主に捧げる時をしばし持ちたいと思います。
聞かずやで、わがままに飛んでいるものです。だから主よ、あなたの臨在する場所をイスラエルの中に聖女、死聖女としてあなたは設けてくださっても、主をイスラエルのど真ん中に置きながら主の忌み嫌うことの四方代のイスラエルでした。今日私たちは今日のこの御言葉を通して、人の罪、許しても許してもまた同じことを繰り返し犯すこのイスラエルに対して、もう私のあなたたちに対する愛、憐れみ、許し、その恵みの杯は満ちた、もうこれ以上はないと、あなたの栄光が去っていくところ、そこを今日あなたがありありと見せてくださったことを感謝いたします。私たち自身もこの御言葉に照り合わせて、同じことを繰り返すことによって主に飽きられて、与えられているその愛、憐れみ、許し、その恵みを全部使い果たして、主の栄光が私たちから離れなければならない、そのような時もあるということをしっかりと覚えて、今ぞ今ぞと私たちにあなたが罪を教え、悔い改めを教え、そして許しを教えてくださるあなたの御声に素直に預かることができますように。そして罪、この染みついて癖ついた罪から離れようと聖なるあがきをする私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたは私たち自身に東西南北というこの方向性、それが人には必要であっても神には全く必要ではないということを教えてくださったことを感謝します。神の意思が人間以外全てのものに 100% 通じているからです。主よ、私たちがこの地上においてあなたの意思に本当に通じる復活の思い、心、感情、霊魂、魂をあなたが与えてください。主の望むことを瞬時に私たち自身に受け入れ、その方向性に従っていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主が今日このエスケール書を通して神の栄光が離れるということも教えてくださいました。だから教会にいくら来ても、御言葉を聞いて恵みに預かっても、癖ついた罪から離れずに、そのまんま私たちもその罪を飲み食いしながら生きるとするならば、私たちに与えられているその愛、憐れみ、許し、その恵みにもリミットがあるということをあなたが教えてくださったことを感謝します。あなたの栄光が私たちから去られることがありませんように、去ることがありませんように、教えられたらそれをすぐに直し、軌道修正をして栄光の歩きができますように、助け祝福してください。主が今日私たちを祝福し、この素晴らしい賛美を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を
我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。 アーメン。